おはようございます。私たち夫婦がこちらへ来て早2ヶ月が経ちました。その前は新学生だったわけですけれども、母教会である東京の荻窪エコ教会から新学校へ行くにあたって、私はその出身教会の皆さんと会ったり話したりすることが当然ですけれども減りました。それはだんだんとその出身教会と距離が離れていくという感じがするものでした。そして年のせいもあると思うのですけれども、記憶も同時にだんだんと薄れていきました。しかしそれとは逆に、祈られていること、絆があることを実感することにもなりました。距離が離れて直接的な関係が薄れると同時に、祈りによる絆を深く感じるようになりました。進学校に行ったことによって、いや、この進学校に行ったという行為には、で感じることが2つの面があるということに気がつかされました。聖書を読んでいても、一つの出来事から複数の意味を感じることがあります。今日の聖書についても2つの面があります。23節にこのようにあります。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。福音のために私はどんなことでもします。この御言葉に押し出されて立ち上がったことがある方も多いのではないでしょうか。私の知り合いに、この御言葉によれば法律に抵触していても福音のためなら構わないと言っている方がいました。果たしてそうなのでしょうか。それでは聖書の箇所を見ていきますけれども、最初にお祈りいたします。天のお父様、今朝も私たちに御言葉を通して語りかけてくださりありがとうございます。あなたの御言葉からあなたの御心をしっかりと捉えることができるように、聞く耳を持たせてください。理解することができるようにしてください。また分かりやすく話すことができるように助けてくださいますことをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙ということで、コリントに住んでいた信徒に対する手紙であることがわかります。このコリントとは地中海にあるギリシャの町でした。ギリシャにはギリシャ神話というたくさんの神々が出てくる神話があり、ギリシャの人たちはその神を拝んでいました。日本にも八百万の神というたくさんの神がいます。でこの八百万は漢字では800万と書きます。ギリシャと日本ではたくさんの神がいるという点から似ているところがあります。コリントの教会の方々は聖書の神様を信じる前はたくさんの神を信じて仕えていました。これは私たち日本人も多くの方がたどる道ではないでしょうか。そしてコリントの人たちはイエス・キリストを信じ、天地を創造した神を信じた後でも、かつての習慣からなかなか抜け出せなかったようです。このコリントの信徒への手紙の中には、親子なのに男女の関係を持っていたということが書かれています。教会の中ですらそのような状況でしたので、外ではさまざまなことがあったことが想像できます。現代の私たちの教会の中にも世の中のさまざまなものが入ってきます。というと人事のように聞こえますけれども、私たち自身が教会の中へこの世のものを持ち込んでいて、このコリントの教会と同様な状況にあると言えます。福音のためなら私はどんなことでもしますとは何を言っているのかをこれから見ていきますけれども、今日は順番に 自由とは何か。不自由になる自由、自発的に不自由になるという順番で話を進めていきます。一つ目の自由とは何かということですが、19節に私は誰に対しても自由なのですとあります。この手紙を書いたのは使徒パウロですけれども、このパウロが自由とは何でしょうか。それは旧約聖書の出エジプト記に書いてあります。神はご自身のことを表される、この地上の人々に表すために一つの家族を選ばれました。その最初の人がアブラハムです。アブラハムの子供はイサクと言って、イサクの子供がヤコブと言いました。神様はヤコブの家族を選んで、この家族の子孫を通してこの世界に神様のことを伝えることを決められました。そしてこのヤコブの家族はイスラエルでという土地で飢饉があったときにエジプトへ送られました。エジプトには食べ物がたくさんあったからです。その場所でこの家族は家族から民族となるように400年の間人数が増えていきました。そしてその間にエジプト人の奴隷となってしまいました。奴隷となった時にはレンガを作ることを命じられ、ノルマを与えられ、厳しい労働を強いられました。奴隷ですから断る権利がありません。神はその民を奴隷であったところから解放しました。そして解放すると同時に安息日を与えました。安息日は、まあ、平安の安に行き、まあ、安息の日と書きますけれども、安息の日は労働をしなくてよい日、また労働をしてはいけない日でした。この労働をしなくてよい、やめることができるということが奴隷ではなくなったこと、自由となったことの証拠でした。神が与えた自由とは、やめること、しないことという権利があるということです。逆に言えば私たちは、やめることができない状態にあるとき、奴隷になっているということができます。月並みなところでは、お酒やタバコ、ギャンブル、また食べること、何かの楽しみ、これらがやめられなくなっているとき、自由は失われています。進学校へ行く前には私も一企業人として働いていました。若い時には今日は世界で一番働いたかもしれないと思うようなこともありました。終電で帰り、始発で出社するという日にちが何日か続くこともありました。辞めたくても辞められない、会社の命令ですので辞められるはずがないです。そして助けも来ない、まさに会社の奴隷となっていました。もう一度言いますけれども、自由とは辞めることができるということです。そして二つ目、不自由になる自由。キリスト教を信じていますというと良い印象を持たれることも、まあ、多いのではないでしょうか。その一方でキリスト教って堅苦しいよねとか、融通が効かないよねと見られることがあります。それはなぜでしょう。確かにあれをしてはいけないとか、これをしてはいけないと言います。先ほどのタバコとかお酒もそうですし、人を恨んでも妬んでもいけないと言われることがたくさんあります。しかし聖書は、私たちは信じている人は自由であると言っています。どういうことでしょうか。今日の聖書の箇所でも、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりましたとあります。奴隷になるとは不自由になるということです。このところで20節のところでパウロは、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました、ユダヤ人を獲得するためですとあります。 そして立法の下にある人たちには、私自身は立法の下にはいませんが、うんぬんと言います。このパウロはユダヤ人にはユダヤ人のようになって仕えた、そして立法にある人には立法にあるもののようになったと言っていますけれども、このユダヤ人のことは、ユダヤ人は、モーセの実会というのを皆さん聞いたことあると思いますけれども、モーセの実会に、代表されるモーセの立法というものを持っていました。それが、まあ、創世記の最初の方に書かれて、創世記の聖書の最初の方にも書かれているわけなんですけれども、その立法を持っている人たちをユダヤ人の、立法を持っている人たちのことはユダヤ人のことを指していました。そして立法にない者には立法にない人のようになったとパウロは書いていますけれども、立法がないとは立法を持っている人に対して立法がない人、すなわち立法を持っている人はユダヤ人のことで、立法がない人はユダヤ人以外の人ということです。でパウロはそのどちらにも奴隷となったということは、ユダヤ人もユダヤ人以外も、すなわち全ての人の奴隷になったということです。でパウロはかつては自分自身もユダヤ教の教師をしていました。そしてユダヤ人たちはその教師も指導者たちをはじめイエス・キリストによってその間違いを指摘されたことから頭にきて、イエスは私たちの救い主ではないという決定を下します。ところがパウロはイエスと出会って、イエスこそ救い主であるという確信を持ち、イエスを伝える教師となりました。その結果、イエスを救い主ではないと信じている、決めてしまったユダヤ人たちからは、違うことを教えている、俺たちと反対のことをしているとして命を狙われることになりました。パウロはかつての同僚や自分の先生たち、教師たち、指導者たちから命を狙われるようになりました。それでもパウロは彼らの奴隷となったということです。パウロが奴隷になったというのは、これは強制されてではありませんでした。先ほどのヤコブの子供たちがエジプトで奴隷になったというのは、選択権がなく無理やり奴隷にされたということです。でもここでパウロは自らが進んで奴隷となりました。順番間違えた。そしてパウロは自ら自由を与えられているのに、その自由を使って奴隷となりました。そしてすべての人に対してはすべての人のようになったとあります。何とかして幾人かを救うためです。さらに弱い人には弱い人になりましたと書いてあるように、パウロは一人一人の弱さに寄り添うことをして使いました。パウロはこのように自由だったのに人に使えると使える奴隷となって不自由になりました。自由を使って不自由になるとは一体どういうことでしょうか。進学校では、私は4年間進学校に行ってさまざまなことを学びましたけれども、印象に残っている授業で問われたことがあります。それは全能の神は悪をすることができるかという問いかけでした。まあ、ちょっと哲学的な問いかけではあるんですけれども、聖書には神は全能である、人にはできなくとも神にはできる、神には何でもできないことはないと書かれています。その一方で神は義で正しい方なので悪をすることはないとも書かれています。皆さんはこれをどう思われるでしょうか。しばらくお考えください。 かがでしょうか。これは若干引っ掛け問題でもの面というのも含んでいて、今言ったように神は悪をすることはもしできないと言ったならば、神は全能だと言っているのにできないことがあるなら全能ではないではないかということになります。また神様は全能なのだからその悪もすることができるといえば、それは正義の神ではないから、神では正しい神ではないということになってしまいます。授業の中では先生と私の意見は異なりました。先生は神様は悪をすることはできないと言われていました。で、私はできないことはないと言われているのだからできると思いました。なぜならそうではないと全能ではなくなってしまうと思ったからです。神学校を、その授業を受けてから幾人かの人に同じ問いをこれを投げてみたことがあるんですけども、多くの方は神様はできないという答えをされる方が多かったです。で、これは私は一体どちらが正しいのかなということをしばらく悩んだんですけれども、この出てきた結論は、どちらも正しいということでした。これは神様はお一人ですけれども、その神様のどこの部分を見るかによって答えが変わってきます。神様の性格、その本質を見ようとしたときには、正義の神、愛なる神が悪をするはずがない、悪をするはずがない、それはできないと言えるほどにするはずがないという答えになります。一方でその神様の能力に注目したときにはできるということになります。神様はできるけどしないということの証明は聖書の中にも書かれています。ノアの洪水のところで神様は地にいる生き物すべてを滅ぼしたことがあります。その時神様はこのように言われます。私は私とあなた方およびすべて肉ならあらゆる生き物との間に立てた契約を思い起こすゆえ、水は再びすべて肉なるものを滅ぼす洪水とはならない。神様は洪水で地上を滅ぼす力、能力は今でももちろん持っています。だけどもそれをしないということを定められました。そのように神様は自らの力に、能力に制限を設けておられることがわかります。神様は神ですので契約を破ることは決してありません。ですからこの神様の言葉は変わることがないのです。またイエス様も同じように同じようなことをされています。イエス様は荒野で40日間断食をした後にサタンにこのように言われます。あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。イエス様は空腹であった時に石をパンに変えることができたのにしませんでした。奇跡を起こすことではなく起こさない、しないことによってサタンの誘惑に打ち勝つ救い主であるということを示されたのです。神もイエス様も自らを制限することによって神であること、また救い主であることを示していることがわかります。私たちが法律とか、立法から連想する法律というものには2つのタイプがあります。1つは何々しなさいというものです、という積極的にすることを促すものです。もう1つは何々をしてはいけません、してはならないという禁止をするものです。この2つのタイプの命令、法律というか命令があるときには、私たちはしてはならないと言われることの方が厳しい命令のように感じるのではないでしょうか。しかし実際は能力を超えている命令は大変厳しいものとなります。 片付けしなさいとは私たち誰もが言われたことがある言葉でありますけれども、片付けができる人はできますけれども、最近のその研究では片付けはするしないではなく、できるできないだというふうにも言われています。片付けができない人に、できない人は片付けをしなさいと言われても、それは苦痛でしか過ぎません。また愛しなさいと言われても難しいと感じることがあるのではないでしょうか。しかし、してはならないという命令は、できることの中から、今していることからしないという選択をするだけです。これは逆に言えば誰にでもできることではないでしょうか。できるできないという観点からすれば、優しい命令になります。神様は何者にも束縛されない唯一の真に自由な方ですけれども、その自由をもってご自身に制限を設けしないということを選択されています。そしてそれこそが本当の自由なのであると聖書は言っています。パウロもそのようにユダヤ人にもその他の人にも奴隷となったと書いています。そして3つ目、自発的に不自由になること。神様もイエス様もパウロも自らを制限して不自由となりましたけれども、それには誰かに強制されたということはありませんでした。自ら進んで不自由になりました。それには目的があったからです。それは神様の愛を伝えること、奴隷から解放すること、人々を救うことでした。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。神もイエス様もパウロも人々が救われることを切に願われていました。そしてそれは彼らがそうせざるを得なかったからです。またパウロにとってはそうすることが福音の恵みを共に受けるものとなるためだということでもありました。命令として強制されたからしているわけではない。もちろん神様に命令できる人はいないわけですけれども、強制されてしているのでは自由でしているとは言えません。自由となっているから強制されることはないわけです。聖書は与えられた自由を使ってしたい放題に生きることが自由であるとは言っていません。自発的にやめられることこそ本当の自由だと言っています。箴言にはすべてのことは許されている、しかしすべてのことが益になるわけではないとも書いてあります。世の中の人はしないということに堅苦しさを感じます。やりたいようにできないことに堅苦しさを感じるわけです。で、私たちもそのように感じることがあります。しかし聖書は自発的にやめられることが自由だと言っています。エジプトから解放されて安息日には労働から解放される、これが神様から与えられた私たちの本当の自由です。皆さんの中にはやめた方がいいと思っているけどもやめられないことがある方はいないでしょうか。誰でもそのように解放されないものを持っているのではないでしょうか。私たちはこの日本に住んでいる限り、日本で育った限り、日本の文化というものに束縛されています。例えば私たちの文化でよく出てくるのは結婚についてのことがありますけれども、私たちは、 まあ、すみません、女の人が対象になってしまう、まあ、男もそうですけども、結婚することはいいことだというふうに教えられて育ってきているところがあると思います。いい年して結婚しないのかとはよく聞く言葉であります。しかしパウロはこのコリントの信徒への手紙の前の方で、結婚する者は主のために結婚し、結婚しない者も主のために結婚しない。そしてそのどちらも祝福されているというふうに書かれています。私たちは神に従っている、信じていると言って、御言葉も知っていながら、そのように御言葉を超える変なルールを持っていることがあります。また結婚をした者の年を経ていくと、まあ、いつかこの人とは離婚してやろうとクリスチャンの中でも思っている方がいることを私は何人もの方から聞いたことがあります。夫婦であってもまた教会の中でも、あの人はどうしても許せない、このことはどうしても許せないんだという声も聞いたことがあります。その怒りを持って愚痴ることで生きがいにしているのかなと思うような人もいますし、許したいのに許さなくちゃいけないのに許せないということで苦しんでおられる方々もいます。私自身は進学校にいる間はですね、テレビとかニュースとかあんまり見る機会がなくなるんですけども、その中でも進学生時代に聞いたニュースで忘れられないものがあります。それは広告会社に勤めていたある女性社員が、新入社員の時1年目にですね、その仕事の多忙さから自ら命を絶ってしまったというニュースです。まあ、だんだんとニュースが明るみになってきて、皆さんご記憶の方もおられるのではないかと思いますけれども、1日20時間とか会社にいて何のために生きているのか分からなくなるという言葉を彼女は残しています。私自身もかつて、終電で帰り始発で出社するということがあると言いましたけれども、それは新入社員の頃のまだ良かった時の話で、働いている時には終電に間に合わずタクシーで帰って朝は普通に出社するということは普通にありました。そして私もやはり忙しく働いている中で、何のために生きているんだろう、これ教会に行っている時ですよ、教会に行っていながらも何のために生きているんだろうと思うことがありました。でともすると、ああこれはこのまま死んでしまった方が楽になるのかなと思うこともありました。実際私の中、私の勤めていた会社ではそのように命をなくされる方もおられました。私はでも大体ですね、本当に、忙しくなるとどこかで倒れるんですね。でそうすると、会社の方から、しばらく会社来なくていいよと言って勝手に休みを取らされるようなことがありました。でもこのニュースで出てきた女性の方は多分私よりも強く、ある意味優秀な方だったのではないかなというふうに思わされました。彼女は自分の限界を超えても仕事をさせ続けられてしまった、あるいは倒れて熱を出せばその事態は避けられたのかもしれないとも思います。神に愛されている皆さん、この中で今この世から解放されたいと思っている方おられるのではないでしょうか。神を忘れてこの世に従うこと、そのこそが最も大きな罪です。その結果得られるものは滅びでしかありません。この世のあなたを滅びに向かわされるものに仕えることをやめて、あなたの身代わりとなってこの世に滅び、私たちに安息を与えてくださる神様のもとに来たいとは思いませんか。神様は 私たちを支配されているものから解放するために、その尊き一人子の血潮を流し、私たちの身代わりとしてこの世に差し出しました。ですので、それを信じる人はもはやこの世に仕える必要はなくなります。そして神のもとに来て自由にされたとき、私たちには安息日が与えられます。神様が私たちに求めておられることは何でしょうか。聖書には神を愛し隣人を愛しなさいとたびたび出てきます。しかし、憎むことをやめられない相手、やめたのに抜け出せない習慣が誰にでもあります。神様に従うと言っているものとして、ふさわしくないものをやめることに自由を使うことを求められています。皆さんにも神様のそのような声が聞こえているのではないでしょうか。しかし、そうは言っても私たちはいつもそうは言ってもできないと思うことがあります。神様は私たちに従いと言っているけども、このことは許されてるんじゃないだろうかと思ってしまうことさえあります。私の中にもそのようなものがたくさん、今でもたくさんあるんですけれども、それを突き詰めて考えていくと、結局それは神様は私をそのように作り変えることはされないんだという諦めのようなものがあるように思います。まず神様にそのように信頼しないということをやめたいと思います。神様は神様でありますから、祈りを聞かないふりをするということをやめられた方なんです。そして許さないということもやめられました。そのために御子の血さえ流されたんです。神様は私たちの、どんな私たちの誰の祈りでも、どんな祈りでも聞かずにはいられない方なんです。その祈りを聞かずにはおられない方を信頼して神様に祈っていこうではありませんか。神様にはもちろん聞かない能力あります。私たちの祈りを聞き流す、無視する力はありますけれども、神様の性格は絶対にそのことをさせません。お祈りいたします。